夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする西上真帆のラッキーラジ、お相手は私西上真帆です。そして
はい、私が福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。ですね、あの京都三条ラジオカフェからお送りしてますので、はい、京都の話題もちょっとお話ししたいなって思うんですけれども、はあはあ、福森さんは金閣寺ってもう何度も行かれたことございますか？
うん、あの金閣寺って知ってますって言われたらどうしようかなと思ってんけど
それはやばい。
金閣寺は何回も行ったことあります。
あ、ございますか？
何回もあります。
金閣寺って、うん、どえりゃ混んでませんか？
まあね、基本的にはもうあの文化、歴史的な文化遺産で、うん、でまあ言うたら京都の神社仏閣の拝観観光地としては、はい、まあもう代表するところじゃないですか、
はい、
だから修学旅行生はじめ、
はい、
でまあコロナになるまではもう外国人の方、
はい、
俺はもう黒山の人だかりでめちゃくちゃおる
、ね、
で季節がええ季節はもちろんおるんやけど、冬は冬でまた雪かかってるのがまたええやんっていうことで、また見に来る人もいらっしゃって、年中確かに混んでるイメージです。
ですよね。
はい、
私も初めて行ったんが、3年前なんで2018年に行ったんですけれども、
うん、
もうインバウンドバブルで外国人観光客だらけだったんですよ。
そんな人混みんところにその何70歳のおじいちゃんの彼氏と行ったん？
ちょっと待ってくれ、いろいろ訂正しないけ、いけ、あの、うん、私彼氏70代の人おったことない。
そうな
の？はい、
おったことない過去に、過去に、
過去にないですし、うん、今も70代の男性と付き合ってない。
付き合ってないの？
付き合ってない。
そうなの？
その時は一人で行ってきたんですけど、うん、
それはそれで寂しい
ちょっと行ってみたいなと思って行ってきたら、
はいはい、
本当にもう中に入るまでも大変で、もうなんか写真なんて撮られへんし、うん、写真撮ったらもう誰か知らん観光客、うん、めっちゃ顔映るじゃないですか。
あ、映る映る。
あのもう映えへんわとか思ってすごいなんかしょぼーんってしてたんですけど、
うん、
今こそね、
うん、
私は金閣寺に行っていただきたいんですよ。
なんで今金閣寺推しな？
もうね、先月というか3月の3日にちょうど行ってきたんですよ、
はい、おじいちゃんと？
おじいちゃんとじゃない
おじいちゃんとじゃない
おじいちゃんと、私はお母さんと行ってきました。
お母さんと、
お母さんと行ってきました。お母さんと行ってきたんですけど、
はいはい、
もうガラス好き。
そらそやろな。
もう誰もいないんですよ、金閣寺がですよ、
うん、おらんよな。
もう独り占めしてるみたいな感じなんですよ、
うん、
なんでもうなんて言うんですかね、どのアングルから撮っても人映らんし、
うん、そうやろな、そんで来らんかったら、うん、
ずっと見てられるし、
うん、
でなんかあの池にね、
うん、
その金閣寺が映るんですけど、その姿とかめっちゃ綺麗んですけど、
うん、
もうアホほど写真撮っても誰にも何も言われない
そうやろうな。
そう、
誰もおらんかったら。
私は今こそ皆さん金閣寺に行ってくださいと言いたいんですよ。
あ、ただまああれちゃう、その今はもう緊急事態宣言も明けたから、うん、その3月の時よりはあれちゃう、
あ、ちょっと見始めてるかなと思いますね。ただまあ何ですかね、日本人の観光客の人ばっかやと思うんで、なんか結構ね、まだいいって言ったらあれですけど、ね、なんかやりやすいんかなと思って、
はいはいはい、は
い
は
い、
は
い、いいんじゃないかなと思うんですけどね。私金閣寺見ていつも思うんですけど、昔の人は金閣寺を建てるってなって、
うん、
どう思ったんやと思います？
どういうこと、どういうこと。
なんか、うん、今見てもすごい金ピカピンで、うん、絶対めっちゃ金かかってるやろうなって思うんですよ、はい、私は、
うん、
もう超巨額の金を使って注ぎ込んだやろうと思うんですけど、
うん、
当時ってだってねえ、
うん、
なんかどう思ったんやろって思います。
何でそんな言葉がしどろもどろになってんのそんなに金閣寺の話してたら、うん、一緒に行ったおじいちゃんの彼氏のこと思い出して楽しくなったん？
せ やから言ってない。おじいちゃんとは言ってない。
言いたかったことは、金閣寺今見てもすごい金ピカピンで映えるのに、うん、当時まだ今よりその貧しかったであろうという日本の当時の人たちはどんな印象を持ったんかと思いますってことを僕に聞きたい
こと。 その通りでございます。すごい福森さん、さすが私の。いやいや、
あのね、あの金閣寺っていうのは、はい、まあ、正式には金閣寺は正式名称じゃないんですよ。
お、
あれは正式名は六音寺っていうのが寺の名前なんです。
あ、なんか書いてたかも。
そう、金閣は通称なんですね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。でできたのが室町時代で、うん、宗派で言ったら臨済宗です、うん、で時の三代将軍が足利義満っていうのがいました、
はい、
これはあの一休さんで出てくるあの将軍様っておりますよね。 あ、はい、あれ金閣寺出てきますよね。
え、そうなんですか。
そうそう、あの一休さんではあの金閣寺の将軍様っていつも一休さんにめちゃくちゃにやられるという滑稽な将軍に描かれてますけれども、あの絶大な権勢を持っておりました、うん、というのは当時中国は明という国がありましたけれども、うん、その明と勘合貿易という貿易をやってて、はい、ものすごい儲けてはったんですね。そういうこともあって国内で絶大な権力を持ってまして、うん、やっぱり当時ももちろん日本には天皇はいらっしゃるんやけれども、中国に宛てた手紙の中では自分のことを日本国王って名乗るぐらい、うん、だからもう織田信長にも勝るとも劣らんぐらい、
う
ん、絶大な権力でやってたという人なんですよ。
吉見ちゃん。
そう。だからその人が自らの力、権勢を、外に向けて発信するという意味合いもあって、うん、作られたのがその三代将軍のその例の金閣寺ですから。ああ、やっぱり花からお寺という本来枯れたもののはずなんだけれども、自らの権力、権威っていうのを外に内外に発信するっていう位置づけでやったものでしょうから、うん、そら多くの人っていうのは、恐れおののき、うわさすがは将軍様っていうふうに思ったのは間違いないでしょうね。
そうなんや、うん、すごい勉強になる。
はい、
はい、うん、さすがですね、福森さん。
なんかあの、あ、結構ノープランで、うん、あの今日の放送に臨んでそうやったから僕が喋らなあかんのかなと思って
それは間違い。
だって金閣寺の話振ってきた割にはもう途中から行ったおじいちゃんのことばっかし考えてるやろ、もう
ちょっとあのポワーンって出てきましたこの辺に
そうそうそう、
なんでや、うん、そんなことないですよ。
友蔵やったっけ彼氏の名前
それまるちゃんや、まるちゃんのおじいちゃんや、
うん、でその時何、はい、君のことを思いを寄せて作ったあの俳句を聞かせてよ。じゃあ友蔵が作った
心の俳句、うん、
作ったやつ
金閣寺それより綺麗西神さん。
おお、ほんまに言われてそうやんか。ほんまに言われてそうやんか。
それでポッてなるのがね。何の話や。
はいはい。
なんで？そうそうそう、まあ、金閣寺がいいですよっていうお話だったんですけれども、うん、ぜひ金閣寺に行ったらですね、うん、行っていただきたいお蕎麦屋さんもね、あの、うん、見つけたんですよ。
はいはい、
ちょっとお話ししたいんですけれども、
う
ん、蕎麦酒坊一位っていうお店がありまして、はい、これね、西大路通りを南に500メートルか600メートルぐらい下がってもらうと出てくる、うん、すごいおしゃれな蕎麦屋で、
は
い、こちらですね、毎朝自家製粉された蕎麦粉を手打ちしてまして、
うん、
あの滋賀とか埼玉とかの蕎麦粉をね、うん、毎日ブレンドしてるらしいんですよ。
はあはあ、
で蕎麦の特徴が蕎麦とは思えないぐらいにめちゃくちゃ細いんですよ、
うん、
なんかそうめんみたいな感じ、
うん、
で蕎麦の香りがすっごい香って、
あ、そう、
めちゃくちゃ美味しいんですね。で特におすすめなのが河内鴨を使用した鴨せいろ。
あー、うまそう。
そう、これがね、お蕎麦と鴨入りのだしと、あと薬味、うん、ネギ、柚子胡椒、わさびがドンって出てくるんですけどね、うんうんうん、まずはもうその蕎麦をダイレクトに行っていただきたい、
はい、
でその後にこうつけて食べてってしてもらいたいんですけど、
うんうん、
この鴨がめちゃくちゃ美味しいんですよ。
あ、
もうプリップリでめちゃくちゃジューシー、
うん、
でね、一回軽く炙ってるんで、うん、なんか程よく引き締まってるんですけれども、うん、柔らかさキープしてて、
うん、
もう臭みとかも全くなく、
いや、
めちゃくちゃ美味しいですよ。
あら、もう舌がそばの舌になってきたよ。
せやろせやろせやろで、だしも利尻昆布とか、うん、土佐の鰹節を使用してて、
はい、
こだわり抜かれたそばなので、
うん、
ぜひ一品行ってみていただきたいなと思います、
うん、
こちらですね、1480円とちょっとまあお蕎麦にしたら高めなのかなと思うんですけれども、うん、食べる価値ありです。
はい、
はい、こちらが蕎麦酒坊一位、ぜひ金閣寺に行かれた際は行かれてみてはいかがでしょう。
はい
はい、ということですね、今日は金閣寺のお話をさせていただきました。
はい
キラジ。はい、ということでですね、今日は今こそ金閣寺へ行ってみようというお話をさせていただきましたよ。
まあ、金閣寺がガラガラでいいよっていうのと、その近所にあったお蕎麦屋が美味しいよの話ですよね。
そういうことでございます。
今正味ね、それ話聞きながらふーんと思ってたけど、よう考えたら僕その蕎麦屋行ったことあります
わ。嘘、
美味しい。
行ったことあるんですか。
ある。
めっちゃ美味しいですよね。
めっちゃ美味しい。
めっちゃおしゃれですしね、
うん、
日本酒もめっちゃいっぱい種類ありますしね。
あるある、そうそうそうそう
そう、
いい店ですわ
ねえ、うん、夜も結構なんかいろんなメニューとかもあって、うん、多分ええー、わ。
そんな遅い時間に行ったの。
その時はランチで行ったんですけど。
あ、そうやな、だっておじいちゃんの彼氏夜の中眠たなるもんな、もう
もう昼食べてほにゃかよかよ、ね、
ってなるもんな。
そうそうそうそう、なんでやねんなんでやねん、うん、おじいちゃんと行ってない、
うん、
そうそう、お母さんと行ったんですけどね。
一応お母さんな。
そうそうそう、うん、一応お母さんと行
った。おじいちゃんの彼氏のことはお母さんって言ってるんだね
私が言うお母さんは実はおじいちゃん彼氏、
うん、そう、全部お母さん使ってんねやろ。
やばい、うん、私おじいちゃんと付き合ってることになって思った友蔵さん、うん、ということでですね、はい、今日は金閣寺とおすすめのお蕎麦屋さんについてお話ししてきました。今日の西上真帆のラキラジはここまでです。お相手は私西上真帆と、
はい、福森俊之でした。
それではバイバイ。
バイバイ。